熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、はい、5月20日になりました、うん、はい、毎年恒例のオーナー感謝祭が5月25日に長営さん迫っております。はい、
そうですね。
もう毎年ね、すごく好評を得ているこのオーナー感謝祭なんですが、今年はどんな風になるのか、ちょこっとだけでも教えていただけませんか？
いや、僕は全然知らんんだけど、内容は。
そうなんですか？
内容はまあ、うん、何するのか知らんです。まあ、担当者が毎年ですね、順送りでまあ担当になっていろいろ企画をやってくれてるみたいですけども、はい、内容はまだ何も教えていただいてません。
ね、最初オープニングアクトに必ず新入社員の方がね、いろんなことを練習して、
それはなんかやんのちゃうかな、
くださるみたいなんですけれども、うん、私ももう4年ぐらいかな。
あ、そうですか。お世話になって
ね。はい、司会させていただいております。はい、すごく豪華なパーティーですね。
そうやね。ただね、ま、うん、去年で600人ぐらいになりましたからね。はい、大丈夫か、入れるかとかいう話はしてたんですけども、
確かに去年もうぎゅうぎゅうな感じです。ぎゅうぎゅうなんです。今年また増えたんですか？
今年も多少増えるかもしれんなと。なんかそんなんで、うん、これだんだんねやる場所がね、うん、なくなってきてね。これで、まあ、実はあの今日あの試食に行くんだけどね、食事の試食に行くんですけども、そのやっぱり来ていただくのはやっぱり食事大事でしょ。うんうん、だからまあ美味しいものを作ってくる場所を一応選択してるんですよ。
あ、なるほど、
ね、で場所のいいとこね、まあ、他にもたくさんホテルありますけども、まあただ600人スタッフ含めたら700人ぐらいありますので、うん、その辺がねちょっと入れる場所をこれからもう少し選んでいかなあかんなと思ってます。
まあ、もう入らなくなったら梅小路公園でピクニックとかでいいんじゃないですか？
いや、それは無理でしょう。
まあ、こういうオーナー感謝祭という形を取っている会社というのも結構あるんですか？
いや、そう、予想は僕は知りませんけど、まあ、僕は年に1回ぐらいはね、オーナーさんって結構横のつながり少ないんですよ。
確かにそうでし
ょうね。だから来ていただいてね、まあ、じゃあ喋ってる間に、うん、何やお前はこの息子かとかいう話になるかもしれん。
確かに。
でうちも、まあ、金融機関さんも来ていただいてるんで、まあ、いろんな相談もできるし、弁護士さんもいますし、うん、まあ、そういった意味ではまあたまに年に1回ぐらい寄ってもらってもいいのちゃうかなって、
ね、なんかお席を、ね、拝見していて皆さん少しずつ交流されて、まあね、共通点、はい、たくさんあるでしょうから、まあ、
そういう意味で うん、やらせていただいてるんですけど、
はいはい、今年も5月25日に迫っております。はい、またそのねレポートも後々終わってからしたいなと思ってるんですけれども、はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も30分間お付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長営の提供でお送りします。
お部屋探しは長営。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長営のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長営。
熱血
賃貸塾
超ええやん。超ええ通信。このコーナーでは超ええのさまざまな超ええ話をお送りいたします。塾長は株式会社超ええ一代で 築き上げました。すごいですね、塾長の理想の社長像を今回お伺いしたいなと思うんですけれども、
まあ、あんまりそんなことは考えてない。別に一代で築き上げるってそんな大層なもんでもないし、
いやいやいやいや、
はもうほんまただ単なるあの管理会社なんで、管理させていただいていることに喜びを感じて頑張ってるだけで、そんな会社的にどうやとかそんなの全然思ったことないです、
ね、いやでもね、この、まあ、数個のお部屋から始まりまして、うん、今も2万個管理会社として成長しているわけで、うんうん、まあ、そこは本当にお勉強になる話を期待しているリスナーの皆さんもたくさんいらっしゃると思うんですよ。
うん、まあ、うん、この仕事始めた時は何をしたいかって今結構矢野さんって困ってはる方多かったん で、うん、でその困ってる部分をうちがあのやらせていただくっていうふうにしたら、もっとこう賃貸がスムーズに進むんちゃうかなというふうに考えて始めただけでね、うん、
会社としては本当急成長されてますよ ね、 もうね。
いや そんなん急成長してるとは全然思ってない、ね、
本当ですか、うん、
まあ、コツコツとできるところがコツコツ西川清志方式でやってきたんですけど、
いやいや、ストーリーとしてはもうあれですよ、情熱大陸みたいな感じですよ。だってい
や全自分が、まあ、あのスタートラインでね、例えば仕事をして自分で何かやりたいなと思ってやった思ってるのの10分の1ぐらいしかできてないと思ってます。
え、未だですか。まあ、その原点の話もお伺いしたいんですけれども、塾長はどんな社長像が理想っていうふうに。
いや そんなことも別にあの考えてないんです。
まあ、でも影響を受けた方の話はね、何回か。
そうやね、何人かの方に影響を受けられてですね、まあ、業は生き方あり方の問題で、
はい、
まあ、そういうことは自分では影響を受けられて、あ、こういう場合はこうしなあかんなとかね、そういうのはありますけどね。
一番心に留めてあるものってありますか、残っているものって。
そうやね、まあ、別にそんな難しく考えたこともないし、
後ろは振り向かない男ですからね。
うん、まあ、一応ですね、後ろを振り向くやなしに、後ろに下がって自分を見るっていうことはします。
お、後ろに下がって自分を見る、うん、客観的に見るということですか。
客観的にね、だから、長いその、まあ、歴史の中で自分が今どの位置にいるかっていうのをどの方向に向いて歩くかっていうのをやっぱ確認するときあるんですね。だからそれは自分をそこに置いて、はい、ずっと下がってですね、はい、周りの景色を見ながら自分はどの位置へどの向きを歩いてるかっていうのは、それはあります。
すごい冷静な自己分析ですね。
いや、そうでないと絶えずですね、やっぱり例えば50年後100年後っていう、僕は生きてないですけどね、会社っていうのは巨人軍と一緒で永久に不滅やってるんですよ、はい、だからその今の一歩がね、踏み出しが悪いとね、こう狂うんですね、100年後になると。
なるほど、ね、
だからどの方向に向いて歩いてる一歩をやってるのかっていうのを絶えず考えながら今の一歩を進めるんですよ。せないと結構ね、弓矢と一緒でちょっと間が違うと違うところへ的外れに飛んでいくという、はい、だからそれを多分ナビゲーションのように修正しながらね、一歩一歩前進むと。
なるほど、
ね、これはやっぱり大事ちゃうかなと思う。
そしていつもね、社長がお話ししてくださってますけれども、そのご縁をすごく大事にしていて、
そうだね、
今のご縁が先にもつながっていくっていう話もね、そうそうそう、いつもされていますね。
人間ってやっぱりどこでどういう縁があってつながるかわからないんで、はい、今やっぱりいい会えた人とね、どんだけやっぱりいいご縁が作るかって、で仮になくなってもね、5年後10年後にまた会えるかもしれへん、
はい、
だから、まあ、一期一会でほんま会った時に どういうやっぱつながりを作っておくかっていうのは大事だと思うんですね。
塾長にとって社長の役割っていうのはどういうところだと。
まあ、役割っていうか、やっぱり方向を指し示すっていうね、どの方向に向いて我々動いてんねやっていうことを、やっぱり方向をピチッと決めると、それはね、絶えず変わるんです。絶えずね、絶えず、例えば1人でやってる時と10人でやってる時と100人でやってる時と違うんです、うん、
はい、
で100人の時は100人の方向性を決めて進むんですね、うん、だからそういう先頭に立って自分が方向を指し示すっていうのは、まあ、会社のトップにやる人間のあり方かなというふうに思いますけどね。
塾長ブレないですもんね、全然ね。あとすごく見てて思うのが、即断即決だなという感じがするんですけれども。
いや、それはね、自分で決め事があるんです。人っていうのは、やっぱり世の中っていうのは人の集まりでしょ、
はい、
人間としてしてはならないこと、してもいいこと、許せる範囲、これは絶対あかん範囲が決まってるんですね。だからそれによって決めるんです。だからお金業さん儲かるっていうのもそれは大事かもしれへんけども、だけどその道は人間として間違ってるかもしれへん、それやめてくださいと。なんでか言うとか、ずっと長くやらんなんから。だから皆さんが長谷さんにありがとう、あ、ようやってくれたね、あなたに感謝しますと言うてもらえるようにやっぱり頑張らなあかんと。だから喜びはあなたに、ね、まあ苦しいのは私がやりましょうと。
ほう、
まあ、そんな感じが一番ええのちゃうかなと思いますけどね。
対社員さんに対してはどうですか。
まあ、社員も僕はあの会社のために、会社のためにでそんな言うていりませんって言うんです、
ね、いつもね会社のために働くなっておっしゃってますもんね。
自分のために頑張ってくださいと、うん、でただしね、一点だけはいつも言うてるように、人の道に反することはやめてください、人の道にね、これだけはしないよ、その時もし姿にしたらめちゃくちゃ怒りますよ、お前の考え方おかしいと。だからそれだけをきちっとやってくれたら他あんまりうるさくないですね。
結構あの 社員さんとしては働きやすいんじゃないかなと私は客観的に見てたりするんですけれども、長英さんは。
いや、まあ、あんまりこうそのうるさいこと言わないしね。
ただ失敗に対しては怒らないイメージがありますね。
いや、その失敗は前向きの前進やから ね、だから失敗することを恐れてたら前進めないでしょ。だからまあ、損傷ってもう、まあ多少お金損したぐらいガチャガチャ言うなと、また損することがあったら儲かることもあるのちゃうのと、気にせずに頑張ってくださいと。
だ
からそんな一日起こったらね、やっぱり社員の人がねこう縮んでまうから、もうとりあえずあなたのやったことはね全責任者おれないから、俺が責任取るからやるだけやれ言
うて、なかなかでもそう言ってくれる上司が今いないんじゃないかなと思いますけど、ね、
いや、だから僕給料高いのは責任の量なんですよ、
なるほど。
だから例えば昨日入った社員の人が長英ですって言ってスカダンしちゃったらそれで僕の責任なんですよ。だから今は入った人は研修中でカバー上げと、せやないと、俺が言うたように思われたかな。
なるほどね。あの社長として、方向を指し示すことが大事っておっしゃってましたけれども、逆にこうやっちゃいけないこと、絶対これはしてはいけないと自分の中に戒めてるものとかっていうのもありますか。
やっぱりね、嘘やね、
うん、
嘘をつかない、
はい、
嘘をつくとね何もかも消えるんです、信頼関係がまずなくなるというね、で言うたことは必ずやると、言うたこと、
はい、
できないことは言わない、だけど方向を示すためにはあの方向がいいなっていうのはこれは構えへん、それはできるかできひんか分からへんねんから。だけど希望とか志が高ければ高いほど、高いほどね、
はい、
何でか言うたらそこには到達しひんけどより近づくことは大事や。だから高ければ高いほど近づけるでしょ、だから志の低い、あの望みの低い人はやっぱりね伸びない。
客観的にね社長が、会社をこう見てどうですか、社員さんたち。
別に一生懸命やってんのちゃうかな。そういうでね自分と同じようにやれってもこれは無理やから、だからそれぞれがね、僕はあの彼らに言うのはね、気づいてほしい、気づいてほしい。だから時間とかそんな言うでしょ、その何のために生まれてきたとかね、そんなことをもううるさく言うんですよ。だからね、お前ブラブラしてるけどもったいないやないかと、何でもっと頑張らへんやと、文句言う前に仕事せえと、それは会社のため違いますよと、あなたは自分の人生のために頑張ってくださいということしか僕言わない、そうなると自然に何をなすべきかというのは自分で考えるでしょ、やっぱりこう自分で考えて動くのがええんで、人に言われて動くのはね疲れるね、
確かにそうですね、
自分で考えて仕事するとね、結構ね気楽にできんね、だけど人にあれせこれせ言われたらやりたくないことやんねんから、もっと他のやる方はあんのにね、それを強制されると疲れるんです、
成し遂げた時の気持ちも違いますよねきっとね。
そうやね、だから最終ね、最終こういうふうになるように頑張ってくださいと、それはお前が自分で考えと、で困った方は相談してくださいと、だけど失敗しても俺はええと、失敗したらこれしたらあかんねんなということが分かると、それだけでも知恵になると、だから自分で考えて自分でやりなさいと言うんですけどね、なかなかできない。
塾長はこの後、今後、あと何十年も社長業をやられるかもしれないですけれども、
そんなもん。
どんな社長でいたいって思われてますか。
いや別にそんなあんまり考えてないけど、
でも引退は考えないですよね。
いや引退っていうか まあ僕はあのどっちにしろあの管理会社なんでね、まあ年いても多分ですね、臓器ほうき持ってちりとり持ってね、うん、マンション回ってると思う
好きなんですよね仕事がね、きっとね。
いやだからそれ責任なんです、うん、家主さんからね大事な建物をね、何億円ひょっとしたら何十億の建物うちはね、うん、まあ、まあ結構安い金額でこう管理してるわけです。だからそれ受けた以上はお金をもらうとそれはプロなんです、
はい、
アマチュアとプロの違いはお金 P が発生するかしないかだけで、うん、お金を持ってる以上はそれがどうあれね、受けた以上はとことんやりきると、それがやっぱり我々の仕事やから、うん、だから多分ですね、まあまあ動けんようなってあれやけど、動けてるが、まあ、あんまりこうぐちゃぐちゃ言うのもね、年寄りがぐちゃぐちゃ言うのもなうるさいわって言う、そのうち社員もちょろちょろすんなと出てくんなと言われるふうになれたらね、それそれでいいかなと、うん、思うんですけどね
まあそうはならないと思いますけれども。
いや、なると思いますよ
さあ今週は塾長に理想の社長像についてお伺いしました。
はい、
それではここで一曲です。
今日はかりゆし58のですね、心に太陽とお願いします。
それではどうぞ。
お部屋探しは上へ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
超営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお手寄りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今日はですね、京都市の信幸さんからいただきました。ありがとうございます。マンションを事務所として借りることはできるのでしょうか。住まいには考えていませんが、一部屋をくつろげるようにとは考えています。その場合は住まいとして契約する以外の契約になるのでしょうか。パソコン一つで行う事務所なので、在庫もなければ頻繁に来客があるということも想定していません。通常の契約で行えるのではないかと思っています。実際はどうなるのでしょうか、というお便りです。
うん、まあまあ、ケースバイケースでね、それは仲介業者さんにお部屋探しに行った時にですね、こういうふうに使いたいということを言っていただいたら、
はい、
業者さんがですね、うん、家主さんのところに連絡したりとか、うちらみたいに連絡していいですかっていうね、うん、問い合わせが来ます、
はい、
ね、まあいうことであればね、まあ、人の出入りも少なかったら、別にいいんじゃないですかっていうことなんですけども、うん、まあ時たまですね、事務所という仕様になるとやっぱり、まあ、家族とまた違うんでね、なんぼ来ないでもお客さんも来たりしますから、はい、まあ、その場合はですね、例えばエレベーターの頻度が、使う頻度が、まあ、5000円やったら8000円ぐらい払ってくださいとかね、そういうお話があります、
はい、
で昔はですね、私とか住宅金融高校のマンションを借りさせているのが多かったんで、うん、やっぱり住居系って決まってたんで、うん、事務所にすることはまずべきなんですね、うん、それはだから私がいつも巡回で回った時はですね、事務所仕様であるかないかっていうのを外から中を確認する方法をいろいろ考えたんです。まず水道の料金がどんだけ回ってるか
です、ね、はい、
異常に、うん、今まで家族でいたら急に事務所に変わるとね、うん、水道の料金がガーン減るんですよ、
うん、確かに使わないですもんね。
それとベランダ側ですね、そこに多分白のカーテン多いんですけども、結構シャキシャキのこういう
ジャーというか
アコーディオンの、ね、やつがあれがついたりとかね、そんなんで多少変わってくるんですね、うん、まあ、一般的に 2DK ぐらいで、まあ、休憩室取ってですね、そういうなんか中でパソコンをなぶったりとか図面引いたりとかしてるぐらいはですね、最初に 業者さんに必ず言うてください、
うん、あの勝手に借りてしまうのはダメということですね、うん、それはもう言わないで
住居として借りてるのに仕事前するっていうのはね、うん、それはちょっとね契約違反になりますから、うん、退去してくださいっていう通告を受けられますので、うん、あくまでも自分が 何を目的としてその部屋を使うかっていうことをきちっと言ってください、はい、そんな業者さんちゃんと探してくれます。
なるほどね、はい、やっぱり最初の契約が大事ということになりますね、はい、さあそれでは塾長今週のツボです。
はい、やりたいお仕事をちゃんとですねそこで言ってください、はい、隠さないように、
はい、
以上です。
嘘はつかないですね、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。
お部屋探しは超英、理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超英。
月決
賃貸塾
超英や、お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは5月23日月曜日、あの企画が迫っております、
はい、
入居者様限定太っ腹企画、はい、あげちゃうベルビー第3弾、
ラーメンいきますぜ、
はい、怪力屋の焼き飯セット500組。
僕のマネージャー一生懸命やってるわ
ねえ、まあ、前回はもう20分で完売したということなんですけれども、はい、あくまでも入居者している方、入居者様ですよ、入居している方、
されている方へのサービス、
はい、ということで、はい、ホームページから登録してください、はい、お昼の12時スタートということなんですけれども、なかなかつながりにくかったりするんでしょうかね。
いや最近ね、もうりょうさん1500万円かけてパソコンの中で全部やりかえて、
えこのために
そうやね、
あららら
さ、お金かかんねんこのラーメンやるためにラーメンどころの正解ちゃうねん。
しかも焼き飯セットもただでプレゼントですよね。
そうや、まあそれはまあね、まあマンション入って家賃払ってないからたまにはただ壊すっていうところやと思いますけど、う
ん、はい、ぜひね、
はい、
ご利用いただければと思います。
申し込みしてください。
そしてタッチで簡単超ええやんです
ね、はい、今年はですね、はい、もっと増やしたいと思ってます、はい、井上君よろしくお願いします。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで簡単超ええやん、
はい、無人検索システムということですので、はい、ちょっとね今年はまた増える予定だということなんで楽しみなんですけれども、ねえ、はい、はい、そしてもう一つあります、 E ガレージです。
はい、 E ガレージ奥のマネージャー頑張っていただいてます。今日もよろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。2万5000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。この E ガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットで E ガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。 E ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、こちら駐車場管理システムということで E ガレージ、気になる方はぜひこちらもホームページで確認してください。 E ガレージと検索してみてくださいね。そして超英さんにやってほしい企画も大募集続けております。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。 ファックスの方は075-431-2300、075-431-2300。メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
長田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超営の提供でお送りしました。